podcast show Yakuza Hang Ten。
じゃあ始めましょうか。
今日が11回目ですね。
そうですね。
区切り良かったんで。あ、今日あれですね。
はい。
今日ポッドキャストアワードって確か今日発表やったはずですね。
あ、本当ですか。どうなってるんでしょうね。もう、今日発表だったということは、ウェブ上に出ているかもしれません。
多分出てるはずですよね。
大体こういうのは発表の前にもう決定していることを、そういう場で発表するので。
あ、なんか対象というか、
はい、
あ、僕の聞いてるラジオは入ってないんですね。
あ、本当ですか。
あ、一つは、20個ノミネートがあるのは分かってたんですよ。
はいはいはい。
でそれで対象そのポッドキャスト対象とスポティファイ賞、
ああはいはいはい、
は古典ラジオが取ってますね。
ああ、ここのサイトですね、ジャパンポッドキャスト、アワードの2019ですかね。ああ。
これ、20個ノミネートされてるんですけど、聞いてるやつあります？
ですね、こんにちは未来。
ああ、僕ですね。
聞いてるんですが、それ以外はと。ああ、なんか、前にその、バックスペース FM はちょっと聞いてたことがありましたね。
そうですね。バックスペース FM 面白いですね。
うん。
そうですね。なんか、よくわかんないですね。これ、クオリティから言ったら多分その2つのどっちかかなと思ったんですけど。
はいはいはい。
まあ、これも対象のやつも聞いてないから、なんとも言えないですけど。
そうですね、まあ何でもあれなんですね、その聞く前に先入観だけで決めてしまうとちょっと良くないところなんで。
確かに、
はい、割とでもそういうところだと多分このあれですね、ポッドキャスト自体のアートワークだったりとかポッドキャスト名とかが重要なのかなって気はしますね。その食わず嫌いを発生させないために。
確かに。しかもこのまああれですね、この歴史を学ぶっていうのだと、
はい、
生活小百科的な。
ああ、なるほど。
あ、生活小百科ってご存知ですか？
ああ、あれは、生活小百科見たことがあるんですか？
なるほど。もうちゃんと、その、漫才師が混沌して、
はいはいはい。
で、その、なんか、それでトラブルを、
はい、
法律で、二角しようかな。
二角さんですね。で、
二角さんで。
あとは、法律のこととか、弁護士の先生なんかも出てらっしゃいます、ね。
そういう、やっぱ役に立つやつが強いですね。
うん、いや、でもまあ、それはなんていうか、具体的な、なんていうんでしょう、なんか、その役に立つの定義によるかもしれないですね。だから、その、例えばなんか、もう全く、その、例えば、デザインとか芸術とかに全く興味もなく、それに変わらない仕事をしているのであれば、うん、なんかそれの専門的な話をずっとされてもっていうところはあるんですけど、多分それに関わる仕事の方とかだと、うん、参考になる情報が多少見つけられればいいのかなというところではあったりするの で、
ですね。
なんかまあおそらくそのジャンルとその聞く人が何を求めてるのかによるかもしれないですね。
うん、なんていうんですかね、マーケティングだったり、
マーケティングだと、これ、ペルソナの設定ですかね、マーケティングだとか、その、どういう人が聞くか、何を対象にするのかを、まず、なんていうか、設定するみたいなところですね。
そういう、なんかあれですね、趣味を講じてたら一番いいですね。僕がそれでもう一回、この、
はい、
あれですね、このアートワークだったり、
うん、
大 確かに、まあこれは分かりやすそのそうなんですよね。結構最初写真を入れてるアートワークのやついいなと思ってたんです
よ。はいはいはい。
で今のやつは、はい、あのウルトラマンってあるじゃないですか。
あ、はいはいはい。
ウルトラマン初代かな、ウルトラ Q とかの、
はい、
こうあの水辺にこう水ですかね。
あれは
落として文字が出るじゃないですか。
あれは水辺っていうか、まあ、手法的にはあれマーブリングっていうんですけど。
あ、マーブリングっていうんですか。
はい。
なんかあんな感じのやつを作りたいなと思ったんですけど。
はいはいはい。
で、デフォルトっていうか、まあ、そのアンカーでできるやつで作ったらこれやったんですよね。
はい、
まあちょっとそれは、おいおいやってみる価値がありそうですね。
そうですね。なんかまあ、なんでも、あの、試してみないと、その、やっぱ分からないことが多いんですね。うん、あの
あ
やっぱ、あの、その、まあ、工業製品とかの世界も、まあ、その、いくら企画の人間だとかが頭をこねくり回して、デザイナーが、あのデザイン案を工夫しても、なんか、市場に出てみないと、あの、その、買ってくれる人がどういうふうに使うのかも全然分からないんですね、正直。
なるほどですね。まあ、だからこう隣の沼は本当に深いという。
はい、ああ。
で、それで足をこう入れてみて、
はい、
何かこうハマるところがあるかもしれないですね。
そうですね。
で、前回、Netflix の話をしようとして、
ああ、そうですね。で、
終わって、ちゃんと Netflix の、
はい
映画見てきたの偉いですね。自分で言うのもなんですけど。
いや、実はですね、これ、あの、あれですね、あの、同僚さんもご覧になりました。
俺は、ですね、昨日見ました。
あ、本当ですか。私の方はちょっと、はい、あの、ですね、まあ、ちょっと反省しないといけないの。これ、あの、まあ、始まってまだ40分ぐらいのところなんですね。だから残り60分ぐらいあるっていうところまで見ているので、あの、完全にネタバレをされてしまうぞっていうところがあるので、ちょっと、どこまで語れるかっていうところで、まあ、あの、残り60分の展開がどういうふうになるのか、まあ、まあ、予想がつくところはあるんですけど、
うん、
まあそういうところも含めて、まああれですね、まあいろいろお話できたらというところですね。
そうですね、これじゃあ、まあその、なんか、触りというか、
はい、
まあ、あらすじで言うと、本当にあれですね、SARS を多分題材にして、
はいはい、
すごい、こう、ウイルスが蔓延していくような、パニックムービーじゃないですか。
うん、
でまあだから、結構そのネットニュースとかには上がってますけど、今の現状とリンクしてるのがやっぱすごいですよね。
はい、ああ、そうですね。だから、これ自体がその2011年、だからその、ちょうど日本だとその、3.11 の、 あの東日本大震災が起きたのが3月だと、その8ヶ月後の2011年の、11月ぐらいに公開の映画で、
これ今何の映画かって言いましたっけ？
ああ、言ってなかったですね。それを言わないといけないですね。
はい、ですね、これはその、コンテージョンですね。
はい、コンテージョンですね。
で、マット・デイモンとかジュード・ローとか、
はい、
あとはあのタイタニックの女性の人、誰でしたっけ？はい、
タイタニックの女性は、
まあ、結構有名どころの人出てるんですよね。
はい。女優さんは
名前がちょっと出てこないですけど、あ、タイタニックじゃないかな。まあでも結構中身としては面白かったですね。
割と私もまあ前半の40分ぐらいなんですけど、
はい、
そのなんていうか、あの一応なんか映画の演出としては、そのなんていうか、あのものすごい、あのなんていうんですかね、あの脚色みたいなのがそんなになくて、
うん、
あの割と淡々と描いてるなという感じ。
あ、そうなんですね。
うん、だからその逆に淡々と描くことで、その その映画的演出みたいなのをしないことで、なんか、手法としてはなんかそのリアリティを高める効果が出てる気もしますよね。
うん、
そう
ですね、多分その開始40分のとこでもあれですよね、マット・デーモンの奥さん、
はい、
亡くなってますよね。
あ、だから結構展開が早くて、だからもう、なんていうんですか、もう亡くなるのっていう感じありますよね、だから。
そうですよね、なんかそれで、こう、なんか泣かせる音楽とかも入んないし、
うん。
で、あれなんですよね、こう、亡くなったって言われるんですけど、なんか、いや、さっきまでご飯食べてて、なんか次いつ会えるんだみたいなこと言うの結構リアルでしたね。
はいはい、
リアル。
ああ、やっぱ、なんか死を全然受け入れられてなかったんですね。
うん
うん、死を全然受け入れられてない、まあ、遺族で、やっぱアメリカだから、その、なんていうか、遺族のための、まあ、メンタルヘルスを、
うん、
どうしますかみたいなことを、まあ、医師の方が提案するわけですよね。うん。
まあ、普通に CDC とかも出てきて、
はい、
あ、なんか最近よく聞く名前だけど、まあこんまあ、ずっと前から会ったことあったんだなっていう、当たり前ですけど、
まあ、なんていうか、まあ、Netflix がしっかりしてるのか分からないですけど、その、まあ、字幕とか見ててもなんかその間違いがないなと思って、その、薬の名前とかもなんか間違えずにやってるなって。
なんか、あれですよね。それで発音で思ったんですけど、なんかワクチンってなんか発音違うんですよね。
あ、ワクチンですか。
なんか、ワクチン、なんか、ちょっと違う。ワクチンだとがっつりカタカナなんですよね。
ああ。
その、ワクチンの英語さ、
ウイルスもそうですね。
ワクチンって言うん
だよ。あ、ワクチン。
V なんですよね。
はいはい。
コロナもそうじゃないですか。
うん、ウイルスも、まあ、英語だと、英語圏だと、みんな、ヴァイラスって言います。
うん、ヴァイラス。し、COVID-19 って言うじゃないですか。
はいはいはい。
コロナって言ってないから、ほとんど。
うん。
その辺が3つの種です。ちなみに、あれですね。ネットフリックス見るときって、あれですか。はい、どういう、iPad ですか。
私は、まあ、テレビないので、だから、なんていうか、まあ、いろいろ、まあ、仕事したり、勉強したりする部屋に、まあ、あれですね、MacBook Pro 用のサブディスプレイがあるんで、まあ、23インチぐらいのサムスンのなんですけど、まあ、これ映してもいいのかなと思ったんですけど、なんかですね、最近なんかちょっとネットフリックスが結構重いんですよね。で、それで、だからその、なんていうんですか、まあ自宅にいるのに、その、一応一回ダウンロード保存してから見てるっていう形を取ったりしてるので、それだとちょっと MacBook Pro だとできないなと思って、今日は、あれでしたね、iPad の、2018年モデルだから、ディスプレイは 9.7 インチですね。9.7 インチの画面で見てます。
なるほどですね。本当にでも字幕で見ても面白かったです。いい。だから、あれなんですよ、ね。Netflix だと、その字幕とかいじれるのがいいですよね。
ああ、英語、そうです。
その日本語で英語字幕とかできるんで。
はい、はい、はい。前になんか、その Netflix の字幕について、あったその SNS への投稿が、その、あれだったんですね。そのネットフリックスの場合、その日本のですね、ちょっと今回の映画から離れてしまうんですけど、はい、そのいわゆる日本で作られたアニメとかあるじゃないですか。
日本初の、
はい、日本初ので、そうするとそのネットフリックスの場合だと、そのあれなんですね。その日本のアニメが、その例えば多分テレビの地デジとかで放送されるときに、その英語の、例えば日本語以外の外国語の部分に字幕が出ることがあるかと思うんですが、はい、そのネットフリックスで見ると、その日本語のアニメについても全て日本語の文字の字幕が出して見ることができるので、それでそのネットフリックスがそれをやってくれることによって、その 聴覚障害の人がものすごいアニメを見るようになったって言ってます。
あ、なるほどですね。
うん、聴覚障害の人が日本のアニメを楽しめるようになったって言って
ます。あ、じゃあ今まではそうか、日本の、母国語だからその字幕つける必要が ないっていうことで、
はい、
字幕その日本語で喋っているコンテンツは字幕がなかったんですね。
ああ、そうですね。
あ、それはいいことですね。
はい。で、ちょっともうちょっと古い、ちょっと2000年代の、まあ、映画にまつわる話をするとですね、
はい、
あの、バベルっていう映画があったじゃないですか。
ああ、あります。ブラピド、ピクシーリンコが出てるやつ
です。はい。はい、で、あれでちょっと、菊池凛子さん自身があの聴覚障害者の役を演じてましたけど、
はい、
あの映画が公開されたとき、ちょっと、日本でちょっと問題になったことがあって、
はい、
その、まあ、いわゆる、菊池凛子さんがあの聴覚障害者を演じてるっていうことで、
はい、
あの映画自体は、あの、まあ、外国語がし、まあ、したるものでずっと始まるので、その部分はずっと、うん、あの、まあ、英語わかればそのまま、理解できますけど、そのあれなんですね、日本語の字幕が要するに英語の部分ずっとつくわけですよ。で、それとあとはその、まあ、菊池凛子さんが出てきて、
うん、
手話をする場面もその手話の意味について確か字幕が出てたんですが、日本語で喋るシーンにだけ全く音声が、あ、字幕がずっとついていなかったので、その確かあの時もあの、聴覚障害の人があのそのやっぱりその映画館に見に行ったりした時に、
はい、
ずっと話が理解できていたのに、その、日本語の会話のシーンになった時だけ全て字幕が存在しないので、そこだけが分からなくなってしまったみたいなことがあったんです。
なるほどですね。それは最近僕もそれありましたね。
あ、本当ですか。
Amazon プライムで、
はい、
そのハリウッド版の広角機動隊見てて、
はい、
その前々回話したんですけど、
はい、
そのビートたけしだけ日本語喋るんですよ。
ああ、はいはい。
で、僕ずっと字幕追ってるから、
はい、
ビートたけしの時だけ音を聞くしないと何言ってるか分かんない。
そうですね。あ、確かにそうですね。
で、今はそれこそその聴覚障害でいうと、マスクしてるじゃないですか。
はいはいはい。
で、なんかその、僕知らなかったんですけど、その手話プラス口元が大事らしいですね。
ああ、読唇術ですね。あの、その聴覚障害の人自体、その割とその読唇術でその唇の動きで相手が何言ってるか結構分かったりはできるので。
そうですね、
はい。
なんでその透明なそのなんかフィルターみたいな、なんていうんですかね、口の動きが分かるマスクを、
はいはい、
そういう施設にはあるらしいですね。
ああ、なるほど。
マスクってあります？在庫。
あ、マスクはですね、うちはもう10枚以下ですね。で、あるのをもう、なんか、あれですね、なんかマウスウォッシュをスプレーで吹きつけるのと、あとはね、熱いお湯で消毒して、で、乾かして使ったりはしてるんですけど、まあでもまあ、最悪は自分で作ればいいかなと思ってる。
マスクどこにも売ってないですよね。
そうですね。だからまあね、まあ結局まあ466億円で、あの1世帯に2枚ずつ来ますけど、
いつ届くんですかね。
うん、まああれですね、ちょっとこのまあ、映画の話に戻ると、
はい、
このスティーブン・ソダーバーグ監督は以前から、
はい、
ドーリオさんはご存知ですよ
ね。なんかスティーブン・ソダーバーグ正直わかんないですね。
結構もしかしたらご覧になった映画が結構あるかもしれなくてですね、この方自体はその1990年前後の、セックスと嘘とビデオテープっていう映画でもうその爆発的にヒットして有名になった人なんですけど、
スキンヘッド、
あれ、そうですね、
オーシャンズイレブン、
そうです、オーシャンズイレブンとかの監督ですね。
マジックマイクとか売ってますね。
はい。あとは、まあ、私がこのスティーブン・ソダーバーグ監督の映画の中で一番好きな映画が、スキゾポリスっていう映画があってですね。
はい、
あの、まあ、割と、なんていうか、もうめちゃくちゃな映画なんですけど。
96年。
はい。まあ、それが、まあ、割と、あれでしたね。あの、DVD とか持ってましたね。そのスキゾポリスとか。
これ、どういうきっかけでこれ見たんですか？
そのスキゾポリスです
ね。はい、結構その、
いや、あ、
コメディとかってなかなか手が届かない、手が届かないというか、
はい、
外国のコメディでハマるなんか、なんですかね、笑いのツボが、
あ、笑いのツボみたいな、はいはいはい、
なんか洋画劇場とかですか？
いやいや、あの、いや、地上波とかでやる映画じゃないので、
マイナーな、
あれなんですよ。なんか私の場合、もともとその、もう気になったのは、なんていうか、自分、なんかタイトルとかだけでも、あの、気になったのは、まあ、絶対見るようにしてるんですね、
うん。
結構昔から。で、それで、あの、その、セックスと嘘とビデオテープをしてたので、
うん、
その、ソダバーグ監督が撮ったコメディっていうことで気になってたので、ちょっとレンタルとかにもなかったんで、ちょっと DVD を探して買った感じです。だからその公開当初見たのではなくて、公開から何年も経って、DVD を購入してから見たような感じです。で、この頃は確かまだ結構あの VHS 版もあったんですよ。うん、ただ私はもうその VHS はなんかそのやっぱりその何回も再生するとまあ劣化するプラス、あとはあの、なんていうんですかね、あの湿度管理をしっかりしないと、まあ、かびるっていうことですね、テープは。
で、あれですね、今、アマゾンでスキゾポリスって定価1万1500円ぐらいしますね。
ああ、そうですね。
割引で3000円とかですけど。
はいはい。
値段の付け方が。
だから
その時もそんぐらい1万円ぐらいでしかったんですか？
いや、私は確か中古で、なんか3000円台ぐらいで買ってきて
ます。そんぐらいですよね、普通に金。
うん。でもなんか、まあ私の場合、その90年代に、95年の時なんか、広角機動隊の確か、ゴーストインザシェル押井守のを VHS で買ったんですけど、はい、確かなんか VHS1 本でなんか2万円ぐらいした記憶。
ああ、買うの高かったんだ。
うん、高かったんですね。買うのが高いから、その、みんなレンタルビデオで借りてたんですね。で、あとはちょっとお金がある人はなんか、あの、LD ってあのレコードぐらい大きい CD みたいなの、レーザーディスク買ったりしてましたね。
レーザーディスクありましたね。
まあ、あれも消えたメディアですね。消えたっていうか、まあ、使われなくなったメディアですね。その DVD の登場でもう、あの、いわゆるニーズがなくなったんですね。
何ですかね。VHS とベータみたいなことですよね。
ああ、そうですね。
これあれなんですね。でも、それこそ、押し守りの作品を最初見ていこうと思って、
はい、
うるせえやつらって見ました？
ああ、ビューティフルドリーマー。
これなんか、すごいカルト的人気がありますよね。
それはなんか、そうですね、まあ、なんか押し守る作品としてもだし、なんかカルト的人気は強いです
ね。結構なんかその映画表とかで、これ引き合いに出されること多いんで。
はい、ああ。
で、見ようかと思ったら、これネットフリックスじゃないんですよね。
ネットフリックスにはないですね。
これ Google で課金したら見れるやつだったんで。
あ、YouTube のあれですかね。YouTube に課金であると
。あ、ですね。YouTube かな。課金しないと見れないんで。
はい、はい。
じゃあちょっと見れるやつからということで。
はい。
コンテイション。何でしたっけ。
コンテイション見ました。で、このまあ、あれですね、だから、この映画自体がやっぱりその、 2011年とか、やっぱりその、まだみんなスマホじゃないんですね、当然なんですけど。スマホじゃなくて、だからその、やっぱまあ、なんか出てきたサラリーマンとかも、やっぱ二つ折りのガラケーを使ってたりとか。
うちのあれですね。それで、10ドローですかね。
はい、10ドロー。10
ドローがなんか、セリフで、なんか、新聞の紙の時代は終わるみたいなこと言うんです。
はい、言ってます
それ
ね。
で、まあでも、2020年でも、また紙の新聞あるから、なんか、すごい複雑な気持ちですね。
なんか、あれだったんですよ、ブログが登場して、そのデジタルのメディアが強くなっても、なんか、やっぱなんか、今やっぱ紙の本が生き残ってる、前の回とかで、本を何で読むかとか、その紙の本と電子書籍の話をしたんですけど、やっぱりその、それぞれにやっぱメリットみたいなのはあって、やっ
趣味を
ぱ
広げて、
違うものだからの残るのかなっていうところですね。だから多分、極端な考え方をするのであれば、もうはっきり言えばその、YouTube が登場したから、ポッドキャストはなくなるでしょうみたいな考え方すら多分できるところだったと思うんですよ、おそらく。2006年か7年に YouTube が出てきた時にですね。だけど、やっぱその、いわゆる映像がついてない音声だけの、やっぱポッドキャストが残ってるとか、あとはラジオが残ってるとかも、やっぱ、それなりのなんていうかメリットとか理由があってっていうところでしょ
そうですよね。だってそれ、本当、最近実感しますね。
う。はい。
ラジオもそう残ってますし、そもそ
はい。
も、やっぱ落語とか講談がいまだにあるわけじゃないですか。で、最近あれですね、神田松之丞ってご存知です
いや、初めて聞きました。
か？最近、神田伯山っていう、改名して、
はい。
襲名、ん？なんて。大名跡を取ったんですけど、
はいはいはい。
で、その人がラジオやってて、
はいはい。
それに、結構きっかけで、初めてその講談ってやつ見たんですけど、
はいはい。
あれ結構やっぱ面白いですね。なんか宮本武蔵のなんか合戦とか、気づいたら引き込まれる面白さがありますね。講談師っていうんですけど、扇子を板で叩いて、なんかリズムをと、なんかこう、たた、た、リズムを取りながら、なんか喋っていく感じなんですよね。講談師っていう。
あれですね。ウィキペディアではもう、神田
白山
伯
ですね、そう。
山さんになってますね。この方、あれなんですね。今ちょうど36歳なんですね。1983年生まれです。
だからあれですね、若いっちゃ若いですね。この古
そうで
典
す
芸
ね。
能の
古典芸能では結構若
若手で
手
す
によ
ね。
入るでしょうね。
立川談志を中学校の時ぐらいに見て、で、談志がめちゃくちゃ好きになったんですけど、その談志がその時講談にはまってたんで、それきっかけで講談をなんかやるようになったって言ってましたね。
話家の
この
世
人
界で
YouTube
す
もやって
ね。
るんで。
なんか YouTube デビューしますっていう動画で出てました
そのラジオで、
ね。
僕その今、あれですね、これゴシップの話、ゴシップ系ですけど、若鷹って相撲取りたいじゃないですか。
若乃花、貴乃
の、あれで
花。
すね、どっちかの息子が、靴職人で、で、靴職人なんですけど、靴を注文してからなんか2年ぐらい 納品されないっていうのが問題になってて、でなんかそれで炎上するようになってから今テレビよく出てるんですよ。
はいはい。
でその花その若鷹の息子がなんか今その一時の羽賀健二みたいな、花田雄一かな。
名前が本名ですか。その息子さんの名前ですか。
その講談師の神田松之丞はすっごいそれなんか YouTube そのやってるのとかをいじってたんですけど、まさか自分も YouTube すると思わなかったですね。いや、
あ、すごいですね。花田雄一さん、ウィキペディアを見るとですね、はい、あれですね、あの職業、靴職人と書かれておらずですね、自称靴職人で元タレントって書かれてますね。うん、
なるほどですね。いや、これ面白いですよ、今。あ、で、ちょっと戻る、ちょっと脱線して戻すと、その神田松之丞のラジオの最初の工場で、はい、その ラジオはその昔はその大人の本音が聞ける、なんか唯一のスペースだったみたいなこと言って始めるんですよね。
ああ、なるほど。
そういう、なんか人の声っていう、やっぱ、ちょっと、なくならないのかもしれないですね、メディアとして。
ああ、そうですね。なんか、まあ、割とその、まあ、2010年代に入って、その、まあ、出版不況って言われた言葉が出たんですけど、あれはどっちかというと出版不況じゃなくて、雑誌不況で、ただ、雑誌がすごい、みんな買わなくなって売れなくなって、出版社不況だったっていう話で、それ以外は別にそこまで影響は出てないみたいな話でしたね。だからで、なんかその多分ラジオの方だと、その昔その人の声が聞けるっていうのはその、うん、そのリスナーの方がそのなんていうんですかね、ハガキを投稿してそのパーソナリティの方がそれを取り上げるとか、はい、なんかそういう、なんていうか、なんていうんでしょうね、なんかその自分の、なんかちょっと、なんていうか、自分の書いた文章とかコンテンツがその、うん、そういう、公になるみたいなのを、なんかワクワクしながら、全く取り上げられるあてもないのに、その、なんて言うんでしょうね、はがきで投稿し続けるみたいなのもあったかもしれないですね。
その、なんていうんですか、わかりますうまく説明できないですけど、多くの人に聞いてもらえる的な、自分のその、取り上げてもらったものがあったんです
ね。うん。まあ、はがき職人とか言われましたけど、だけど、まあ、あれですね、いわゆるその、まあ、ラジオもいわゆる、まあ、マスメディアの一つじゃないですか、そのあれですね、その、まあ、90年に入ってその、インターネット自体が一般に多く使われるようになるまでが、やっぱりその、結局その、マスのメディアに頼るしかその自分の声がやっぱ広げられなかったんですね。で、そのインターネット登場後は、その自分の何て言うんですかね、情報とかをまあ簡単に発信できるようになったとはいえ、2000年頃でさえ確か日本のインターネットユーザーって確か1割日本人の1割以下とかだったんですよ。でそれがやっぱりその2010年以降の、まあ、2007年8年の iPhone 2008年に iPhone3G が日本で発売された、あとでその2010年代にスマホが爆発的に広がったので、まあ、それとまあ SNS の普及で、結局、まあ、みんながそのガンガン自分の声を、見えない多数に向けて発信するのがすごく簡単になったっていうところはあります。
誰もがそのまあ発信できるっていう、
はい、そうですね。そのだから、90年代以前はその発信をしようと思ったら、まずその、 あれだったんですね、そのラジオ番組だとかテレビ番組の
取り上げてもらわないと、
そうですね、まあその番組とかディレクターとかパーソナリティのなんていうんですかね、まあそれぞれのフィルターをパスしないとまず無理だったみたいな話です、うん、まあだからまあだからそういった部分のなんていうんですかね、まあマスメディアの部分が割と特権的だったのが強かったっていうのの影響がまだ多少そういう意識がそのメディア側に今も残ってるかもしれないですよ。
まあでもあれです
か、まあ、それがあれかもしれないですね、そのなんかそのまあマスメディアが今多分そのですね、あのまあ一般のまあユーザーの方と何て言うんでしょうね、あのまああのツイッターに投稿した動画をあの取り上げたいんですけどっていう交渉する場合もなんか異常に向こうが上から目線で来るとかもなんかその辺の意識のギャップがあるかもしれないです。
よく見ますよね、それそのツイッターで火事の動画を上げて、
はい、ありますね、
なんか、
はい、
そのお忙しいところ大変申し訳ありません、なんかフォローしていただけませんかって言って目覚ましテレビとか、
はい、
得だねとか、
はいはい、
でだ、はい、関係ない人がたくさんダメですダメですダメですって、あれの様式では結構好きですね。ビーチフラッグ的にあれ面白いです。
そうですね。
でもあれです、 NHK とかも今やってますよね。そのなんかそういうなんそのネタを投稿してくれみたいな ネタというかそういう有事の現場の
映
像をくれみたいな。
なんか私がもうそのまあ昔そのテレビを見た時に見たのが、はい、なんか NHK がその なんか投稿ボックスとかなんかそういうので投稿してくれみたいなことを言ってたのを覚えてたんですよね。そのだからユーザーにその NHK が管理するプラットフォームに動画を投稿してくださいが、うん、まあ、結局それなんていうんですかね、そのマスメディアの方があのただでコンテンツを手に入れようとしてるっていうちょっと姑息さも感じてしまうんです。
なんかその同意書とかがなんかめちゃくちゃらしいですよね、そういうコンテンツ渡す時のなんか。
あ、本当ですか。
でなんかそのいかなる二次使用もその権利を主張しないみたいなのにチェックさせられるみたいな、はい
はい、ああ
著作権を放棄するみたいな、
はいはい、
難しいですね。
そうですね。
でもやっぱ相変わらずテレビ強いと思いますよ。みんなでそのコンテンツ作るのだったりその能動的じゃないですか、情報が、
はいはい、
やっぱ取りに行くのと勝手に入ってくるのって勝手に入ってくる方が楽ですから、
うん
うん、なおかつ今 TVer ってご存知ですか。
ああありますね、民放のタブレットとかスマホで見ることができるアプリがあります、
うん、結構今 TVer で見てますね。あれだともう録画もしなくていいんで、
はいはい、
多分テレビ好きですね。
なんかそのあれですよね、だからその割となんていうかその、まあ、デジタルネイティブの子供というか、うん、あのスマホタブレットネイティブだとそのなんでしょうね、そのあの先にスマホとかで YouTube とか あとは Netflix とか配信されてるのに触れてた子供がそのまあ、よく聞くのがなんかあのその地デジのテレビをつけた時に、はい、あのなんで動画が途中から始まるのとか、なんで最初に戻してみれないのとかいうのを結構普通に純粋に疑問に思うん
です、うん、その最初それあったのが、うん、あれですね、
うん、
テレビをタッチパネルじゃなくてタッチパネルみたいに叩いてました、ね、
ああ、
はいはい。iPad とかはそのタッチして操作するんで。
はい。
だからうちの今の、あのメインのテレビはめちゃくちゃ、あれが、あの、画素が抜けてますね。
ああ まあなんか、あれだったんですね。その子供が、結構テレビをタッチしてしまうっていうのは、実はですね、スマートフォンとタブレットとかとはあんまり関係がないかもしれないですね。それはですね、私がその大学院に在籍してた時に、専門で、タンジブルユーザーインターフェースの研究をしてたんですけど、それで、その時に、あったのがですね、結局、割と幼児とかに、あの時はまだ、私が研究した時は、iPhone が出てきたかなっていう頃だったんですけど、いわゆる幼児に、パソコンの操作をさせようと思っても、なんていうんですか、その画面を見ながら、こちらで、マウスを持って、こうやってこっちをこう動かして、画面上のカーソルを、動くのを理解して、で、それを操作するっていうのが、その幼児にはものすごい難しかったんですね、そのインターフェースとして。で、それでもう幼児とかにそのパソコンとかを見せると、幼児とかも操作しようと思ったら、その当時まだタブレットとかスマホもないのに、やっぱりそのコンピューターの、画面上に表示されてるアイコンとかを指でボンボン、指でどんどんついたりとかしてしまってたんですよ。で、単純にちょっとインターフェースとしてやっぱりその、このアイコンとマウスっていうシステムも、ゼロックスのパロアルト研究所で出てきたんですけど、そのある程度このインターフェース自体を頭で理解して操作できるのは、やっぱちょっとある程度人間的に、ちょっとなんていうんですかね、少し大きくなってからじゃないと難しいのかもしれないなと思いまし
ちょっとまずタンジブルってどういう意味なんですか？
た。タンジブルっていうのは、あれですね、MIT にいた、石井博教授っているんですけど、その方が提唱した、ユーザーインターフェースの一つですね、タンジブルって言って。で、基本的には多くの人が触れてるのは、グラフィカルユーザーインターフェースじゃないですか。画面上にアイコン等が並んでたり、スマートフォンもタブレットも、いわゆる平面の、グラフィックでできたユーザーインターフェースをそれをタッチしたりタップしたりして操作するんですけど、タンジブルユーザーインターフェースの場合は、なんていうんですかね、そのユーザーインターフェース自体がその全部実体化しているようなコンピューターの操作インターフェースみたいな感じですね。だからその、なんか現実にその、例えば、四角い枠があって、その中に白い砂が入っていて、その砂を手でこう盛り上げたり、へこませたりとかすることで操作するとか、あとはなんかユーザーインターフェースがなんかガラスでできてる瓶であるとか、なんかそういうのを利用し、そういうのをインターフェースとしたなんかコンピューティングみたい
これ、
な話であ
れです
。
すね、その、パッと見たイメージからすると、多分説明も多分あったんですけど、なんか、例えばチェスの駒を動かしたら、そのチェスのその、そのなんかその、そこから指、なんですかね、矢印がこう出たりとかっていうするふうな、その、
ああ、それ
物理
に近いかも
と
しれ
そ
ない
の、
ですね。
液晶もなんかリンクしてるみたい
物理、
な。
ええ、なんか物理空間とコンピューターの操
で
作を
もこれ
結
で
びつ
研
け
究
る
し
み
て
たい
たん
な
です
ところ
ね。
ですか。
で、もう一個あれですね。ゼロックスがマウス作ったんですね。
あ、そうですね。ゼロックスのパロアルト研究所
パ
で
ロア
す
ル
ね。
トっていうのはあれですよね。サンフランシスコの。
で、マウスと、ゼロックスが作ったのは結局、その 画面上にアイコンが並んだグラフィカルユーザーインターフェースプラスマウスのシステムですね。うん。でこれをもう、はっきり言えば、その後訴訟になるんですけど、はい、スティーブ・ジョブズがそのまま Mac にパクったみたいな話です。
あれですね。で、そのゼロックスでその思い出したのが、その、はい、僕、これ言われたことないんですけど、その、ちょっと自分より上の世代とかで、そのゼロックスするっていうのが、はい、そのコピーするっていう意味、
まあ、ゼロックス自体が
その、売ってるんで、
はい。から、ゼロックスがその、あれなんですね、その印刷機複合機メーカーなんですけど、うん、結局その、ゼロックスがその、パロアルトの研究所で、画面上にアイコンが並んだ、マウスで操作するシステムとかを開発してた理由がですね、はい、その印刷機のメーカーなので、やっぱりその時代的にはそのもう60年代1960年代というか70年代からですね、コンピューターが発達していった先の未来で、結局みんながもうペーパーレスになって印刷しなくなるだろうという予想をしてたんですよ。もう1960年代で、それでもう印刷されなくなったら、そのいわゆる主力、うん、自社の、主力製品の印刷機とか全て売れなくなるから、その時でも生き残れるようにそうじゃない技術を開発していこうというので、コンピューターの研究をすごいやったんです。
あ、そういう経緯があったんですね。なんかそのニュースかなんかで、はい、ゼロックスの社長って女性の方がなった時に、はい、いや、そう、さっき言われた、その、はい、コピー多分今後しなくなるから、そのデータの保存とかで、活路を見出したみたいなのを、ちらっと聞いた気がする
んですね。うん。ああ。まあ、なんか、あれですね、なんか、そういう、なんか結構、まあ、危機感とかを持つ、なんか、それがなんか新しいものを生み出すモチベーションになるのかもしれないです、
う
ん、
確かに。
まあ、だからまあ、今回のまあ、ちょっと話が戻るけど、あれですね、その、まあ、もう9年前に今回の件を予見していたかのような、まあ、おそらく、ドリオさんがおっしゃったように、まあ、おそらく SARS をもとに着想している部分が結構強いとは思うんですけど、うん、まあ、この、スティーブン・ソダーバーグさんがやっぱりこのコンテージョンを作ったとかもあれなんですね。そういう、まあ、私がそのツイッターで結局文化の費用を消してならないっていうのをツイートしたのの理由が、結局そのなんていうんですか、その、まあ、このコンテージョンっていう映画自身も、まあ、いわゆる映画芸術っていう文化ですし、なんか一つはその、その文化芸術作品のメッセージによって、なんて言うんでしょうね、なんか多くの人の意識に影響を与えて、なんか考え方を、例えば考え方に影響して、なんか社会をなんかなんて言うんでしょうね、まあ、いい方に導いていくっていうようなことができるっていうのは、まあ、可能かもしれないので、まあ、ただだからまあそれが結局なんか文化とか芸術のまあ存在意義かもしれないなと思うところですね。
そうですね。この間もずっと話してますけど、
はい、
その広角機動隊で、
はい、
その擬態って会社ができて、
はい、
でその、まあ、ロボット開発のトップに立ってるとか、はい、その想像とか、うん、いろんな、あれちょっと話がまとまんないですけど、
はい、
なんかこう想像して、それがどんどんその、まあ、最初は絵に描いた餅だけど、ちょうど技術とかが追いついたときに、ちょうど、
はい、
あれはその結構先を行き過ぎてたんだねってことはあるんでしょうね、その芸術とかでも。
うん、うん。やっぱなんか、まず最初にそのなんていうんですかね、まあ基礎技術も大事だと思うんですけど、多分もしかしたらその、 単純に技術だけ見てると 見落としがちなところもあって、そのいわゆるビジョンを提案するという意味でのそういう、まあ、攻殻機動隊だったらその SF 作品とか SF アニメーション、SF 映画とかの存在意義は強いかもしれないですね。
確かに。なんか新しいの出てくるといいですね。
そうですね、まあ。
でもそれはそれこそじゃないですか。まあ、今 VR の需要が急激に上がってるみたいですね。
ああ、そうですね。だから、やっぱ今までやっぱりその、なんて言うんでしょうね、その、まあ、VR で例えば、まあ、イベントをやるとかカンファレンスやるっていったなんか割と、まあ、色物みたいに見られたところがあったじゃないですか、うん、だけどなんて言うんですかね、まあ、こういう状況になるとなんていうかむしろそれがなんか逆にスタンダードになるっていうところで、うん、あれですね、なんかまあこの新型肺炎の蔓延自体はその、まあ、まあ不幸なことではありますが、まあそれによってまあ大きく社会が変わる、いわゆるまあ転換点にいるような感じもしますね。
だからこれってなんかそのあのブロガーの文子文夫さんってことですか？
文子文夫さん、いや初めてお名前聞きました
。ちょっと間違ってるか。
はい。
ターン A ガンダムのアイコンで結構そう 本,、はい、本も書いてるのかな、文子文夫、あ、やっぱ文子文夫ですね。
文子文夫さん、
この人のブログ、はい、Everything You Ever Dreamed ってあるんですけど、あ、これも最近ちょっとバズってたんですけど、ちょっと途切れてますね。あ、聞こえます？
あ、聞こえます？
あ、今聞こえてますね。
なんかすごい、あれですね、猫の声が聞こえます。うん、
なんかこの人はなんか給食というか、なんかその食品関連の会社で働いてるんですよ。で、そのテレワークで今こんなことが起きてるみたいなやつで、
はい、
で結構その上の人がテレワークできないと、で、
はいはい、
それで最終的にまあその結構実はその偉い人って仕事してないんじゃないかみたいな、ハンコをもらうための出社だったり、ハンコを押すための出社とか、はいはい、なんかそれ、なんか可視化されるかもしれないですよね。実はなくても大丈夫って
。ああ、そうですね。
前回も反抗をなくしたいって話がありましたけど。
なんか、割と私が、なんか、もう本当なんか、結構日本の今の、なんていうか、仕事の仕方とかがもうはっきり言えばコントみたいになってるなと思ったのが、結局なんか緊急事態宣言を出したにもかかわらず、あれなんですね、まあなんていうか、テレビのスクリーンショットが上げられてたのを見たのが、品川区で午前9時ごろに出勤する、まあそうですね、50代前後のサラリーマンを取材したときに、まあ、そのサラリーマンの方が言っていることが、可能な限り対応したいと思っているが、ハンコを使うので出社しないと対応できないと言っていて、もうなんか、なんだろう、もう、なんかすごいなんかコメディみたいになってるぞみたいな、なんか日本の現状は。
やっぱおかしいことにやっぱちょっと気づくじゃないですか。そもそも何のためだったんだっけ、うん、ってことに立ち返るのがいい機会じゃないですかね。
はい。で、確か、あれだったんですね、あったのが、その、なんでしょうね、いわゆる書類で、結局、決裁員を押したりして進めるじゃないですか。で、
あれで結局、
はい、で、あれで結局、まあ、テレワークの時に、 なんていうか、まあ、ある企業で働いてる方が、そのこれ、ハンコって、その本当のところこのハンコは必要なんですかみたいなところを、ですね、経理とか法務の方がしっかりいろいろその調べたらですね、必要なかったってことが分かったんですね。そのハンコはただの飾りでしたっていうのが分かって、結局それでハンコがいらなくなったっていう会社もありました。うん、ただなんか習慣だけでみんな押してたって話で、実際はハンコを押す必要もなんかその、まあ、法務の方とか、まあ、経理の関係でも必要がなかったっていう、
なんかおかしな話ですよね。いや、僕最初に新卒で入った会社もあれですね、帰るときにハンコをさせられて、なんか、
はいはい、
その残業してないんですけど、
はい
はい、あ、じゃあ残業はしてるんだけど、
はいはい、
ちゃんと定時で帰りましたっていうところにハンコをさせられるんですよ。
はい、ああ、もう完全に労働法違反
です。今考えると本当に真っ黒だったなって思いますけど、最初の会社それだったんで、何も分からず、ね、そういうもんなんだなと思って。
やっぱまあ、その割とその、まあ、早い人はまあ中卒とかで働き始めるわけで、まあ、高卒だとか、まあ、高専を出たり、その短大とか大学卒で働く人もいるわけで、そのはっきり言えばもう、まあ、私が思うのは単純にその15歳になるまで の, その義務教育中にそのいわゆる労働法は教えた方がいいだろう
と。それもそうなんですけど、よくそのなんかネタツイートであるのが、なんかそのすごい夜遅くまで電気ついてて、はい、なんか労基署は何やってんだって言って、
はい、
でその文句言ってるんですけど、その労基署も電気が一緒についてて、労基署が一番ブラックな働き方してるみたいな。だからそこにその何ですかね、垂れ込み入れても全然その監査に来ないみたいな。また今は来るかもしれないですけど、それこそそのもうこれバイリンガルニュースでも言ってたんですけど、その2万人前、3万人が減って今2万人自殺してるわけじゃないですか。
ああ、そうですね、毎年まあ2万人以上自殺してますね。今日ありました
けど、もう経済が伸びないって、ある程度硬いんで、8時間働くのも、マストじゃなくしたいですよね。それこそ犯行じゃないですけど。基本的に8時間、まあ、遅い人は、まあ、それから残業したりとか、土日も出たりとか。
なんか私がまあ思ってしまうのは、なんていうんでしょう、まあその割と日本の企業で多い、あの、
はい、
なんていうんですかね、あの人事評価で多いのが、やっぱあのなんていうか見てて思うのが、その、長時間労働をしたりとか休日出勤をしたりとか、その労働時間を長くしてる人ほどなんか評価を高くしたりするんですね。で逆に私は思うのは、その、もう毎日定時できっちり帰っちゃってとか、もう休日出勤はしませんで、きっちり業務を回してる人の方がはっきり言えば、いや、それ短時間でできてるから仕事できてるでしょうっていうところで、その労働時間が短い人の方が評価が高くなるべ
き。それも、前の会社は外資だったんですけど、だからみんな外資の人はその考えなんですよ、はい。で、なんで絶対に残業しないんですけど、
はい
はい、朝はやその早く来たりとか、
はい、
持ち帰って仕事するんですよね。その、
うん、
ちゃんとその時間内で、その仕事をしたっていう、その、
はい、
評価を上げるために、アルファで
やってるんですよね。
そうですね、
なかなか難しい問題ですね。まあ私の場合がなんかその仕事のやり方がその 割とあれだったんですね。その自分で、その自分でなんていうんですかね、あの、まあビジネスを始めた時から、その基本的にはその、納期とかだけが存在して、それまでに終わらせるっていうことしかやったことがないので、その、まあ朝9時に出勤して夕方5時まで、でやるみたいなことをまあしっかりやったことがないので、まあちょっと何とも言えないところはあるんですけど、だからあれですね、まあゴールに向かっては、まあ、きっちり、期日までに全て仕上げて終わらせるだけで、まあ、それを早めに終わらせられるように、なんて言うんでしょうね、あの短い時間で終わらせる工夫をたくさんするみたいな感じですか。
そうですね、やっぱ効率化して、
そうですね、まあ単純に効率化していて短時間で、できるようにするイコール、その自分がもし時給でやったと考えた場合に、その単純にその時間あたりの単価が上がっていくって話なので、
でそれでやっぱりそのリモートワークで、その前言われたその、
はい、
その仕事じゃなくてその作業だったことって多分結構あると思うんですよね。なんかそれは仕事してると思ってた人、実はその、まあ、単純作業で、本当にそうなってじゃないとできない仕事とか、
うん、
なんて言ったんですかね、もう作業だとやっぱ代化されちゃうじゃないですか、
うん、
はい、
そうですね。あ、ドリさんちょっといいですか、ちょっと一時停止してもらって、あ、
今も
戻りました。失礼いたしました。
あ、お疲れ様です。
あれですね、先ほどの続きになると、
はい、
あれですね、だからその、まあ割と、その、みんなが仕事だと思ってたことが、まあ作業だったっていう話ですね。
そうですね。で、ちょうどあれですね、今、その、猫を1階のおじさんが追い払った。静かになりました。あ、で、そうですね。ちょっと今日のリンクに上げてたんですけど、
はい、
現場猫ってご存知ですか？
あ、現場猫知ってますよ。
あ、これ結構有名なんですね。
はい。なんか、あれでしたね。確か、私が、まあ、なんか、その、なんていうんですかね、まあ、いろんな方が、コラージュ使ってるのをね、見たりしてたんですけど、これ実はなんか確かあれでしたね、もともと確かイラストレーターさんか漫画家さんがあれじゃありませんでしたか、うん、なんか描いたイラストをもとになんか、あの他の人もいろいろ手を加えてできたみたいな話じゃなかったでしょ、
うん、です。その熊峰さんって方、イラストレーターの方が仕事猫かな、
はいはいはい、
あで作って、
はい、
でそれをまあそのまあ、そのうまく加工して素材にしたやつが結構あれですよね、はい、おもちゃにされてる感じですね今これなんかその工事現場とかの、
はい、
なんか現状とかをよく捉えてるやつとかが見てて、
はい、
いつもなんか面白いんですよね。
うーん、あのあれですよ、緑の十字が書かれたあの黄色のヘルメット
をかぶって
ますね。ね、
でいつもよしって言うんですけど、よくないんですよ、
ね。ですね。あの、なんかコラージュで作られてるのか見てるけど、いや、なんかよくないんじゃないかみたいなのも。
ですよね。なんか、なんですかね、こう、フォークリフトを使ってるけど、ヘルメットしてなかったりとか、その、オーライって言ってバックして、その後ろがもうなんか、
はい、
なんか荷物が詰まってたりとか。
あ、
明らかにもう次のターンで積むってやつが多いんですよね。はい、
うん。
こうあれなんですね。建設以外でも広まってるんですね。なんかその身内なんかそこまで知られてないんだと思います。
うん。
現場でこれそのそれこそ公式の方がその、 あれですね、今グッズとか作っ、それこそあの作ってて、はいはい、ほとんど売り切れなんですよ。
あ、すごいですね。
で、なんかピンバッジとか欲しいなと思うんですけど、はい、こう価格がちっちゃいんで、はいはい、本体以上に送料が高くなっちゃうんです
よ、
ね、あ、なかなかって思ってるうちに全部売り切れちゃうんで、うん、いや、みんなこの現場猫大好きですね。
なんかあれかもしれないですね、そのまあ、あの現場猫が生まれたの自体は厳密に言うとあれなんですかね、2019年とかなんですかね。
あ、どうなんですかね、ちょっと待って、ちょうど今この貼ってるリンクが、
はい、
もあ16年みたいですね、最初にその。
あ、じゃあもう全然私はそのあれでしたね、まあ知ったのはもう
最近ですよね、ここ1、2年、
うん、1年ぐらい前ぐらいですね、私が。
で結構最近はもうあれですね、ストロングゼロとセットになってます、
ね、あ、
もうなんか現実つらいからストロングゼロ
確かなんかストロングゼロはなんかあのなんか私がよく見るのなんかそのなんか売るのをやめろとかその体に悪いとか、
ああ、うん、いやこれも、はい、あれですね、ストロングゼロは本当にっていうかそのよく言われるんですけど、はい、そのアルコールの度数によって、はいはい、その酒税を変えるべきですよね。
ああ、まあ日本は結構なんかお酒の税金のかけ方奇妙ですよね。だからそのなんか発泡酒が出て発泡酒が売れていったら発泡酒の税率上げて、でその後もなんか第三のビールが出てきたりとかなんかなんかすごい。
だからあれですよ、こう、
うん、
その流れっていうのが本当に奇妙、本当に奇妙ですよね。軽自動車とか一緒じゃないですか。
はい。
あれって外国走れないんですよね。
ああ、走れないですね。あの、アメリカの。
だからナンバープレートの、はい、そのもうちっちゃい枠しかないから、
はい。
他のその国のナンバープレートはめる意思も気がないというか。
確か、あの、あれだったんですね。鈴木がですね、
はい。
鈴木が90年代か、2000年代にその中国で販売してた、大体日本のあれなんですね、確かアルトとかと同型の自動車があったんですけど、うん、
はい、
それが、1000cc だったんですね。
お
ー。で 1000cc の4人乗り、日本の大体軽自動車そのままでで 1000cc の4人乗り でその中国でのなんかスズキのガソの自動車を販売する時のその自動車の販売名称が、まあ、日本語で読むと漢字で快楽王子なんですよ。快楽王子っていう名前の商品です。
すごいサイバーパンクな名前ですね。
まあ、だからそのあれですね、その言葉のニュアンスがやっぱ中国
語
と日本語だと全然違うから、やっぱその日本語でやっぱ快楽王子って聞くとなんかちょっとイメージ、
どんな車だろうって
思
っちゃいますけど、パッと見すとなんか僕今快楽王子って言われて初代 BB かなと思いましたけどね、
はい、
デザイン的に。
ああ、はい、
まあでもアルトの初代もまあちっちゃい BB1 みたいな感じですね、
はい、
あ、じゃあ K って 1000cc までなんでしたっけ。
いや K は660ですね。
あ、660なんですね。
はい。で確かあのそのあれですね、あのトヨタの BB の話、 BB が出たんで BB の話をするとですね、あの、
はい、
確か BB が出たのがまだ確か2000年より前とか2000年前後だったと思うんですけど、うん、あれなんかあれだったんですね、そのトヨタのなんかデザイン、トヨタのデザイン室のデザイナーがそのいわゆるも企画を出して、あの BB を提案するときに、
うん、
そのいわゆるその BB って車を出したいみたいに提案するときに、そのチームの人間がみんななんか アロハシャツを着てなんか刑事にプレゼンしたって話があったんです。
刑事ってなんですか。
ん、
誰にプレゼンしたんですか。
あ、だからトヨタの社内ですね。
あ、社内で、
社内で
アロハを着て、
はい、
あ、そういう尖ってますね。
うん、なんかちょっとそのエピソードを思い出しました。
そうです、僕も初代 BB は好きで、
はい、
初代 BB はその本当に愛されてたんですよね。
なんかまあ当時としてはすごい、あのうわ、なんか今時こんな四角い車出るんだみたいな感じ、うん、
でなんかそのこなんか車好きな人曰く、
はい、
なんかそのいじる楽しさがあったみたいな。
ああ、なるほど。あ、そこは私は存じ上げてなかったですね。
なんか本当に、その、やっぱ箱なんで、
はい、はいはいはい。
なんかそのいろんな、その車高下げたりとか、
はいはい。
あと音響が良かったみたいですね。ああ。本当に箱なんで、そのスピーカーとか入れたりして、
はいはいはい。
こう、多分湘南の風とか聞くにはちょうど良かったんじゃないですか。
カスタムベースとしてすごい良かったんです
みたいですね。なんで、その、あの、
はい、
マイナー、フルモデルチェンジした BB は、振るわなかったんですよね。もうそのなんかその作る、それこそこの間のガンダムじゃないですけど、
はいはい、
ほとんどもう完成、その自分でなんかこういじるっていうところがなくなっちゃったんで、
あ、そういう余地がもうなくなった商品になったって。
でそれでほとんど売れないまま終わったみたいな話聞きましたね。
はいはい、ああ。そこは割と難しい問題で、どっちかっていうと結構。そのあれなんですね、その自動車メーカーの中の人からすると、なんかまあ彼らとしてはなんかそのカスタムカーの世界みたいなのは割とその意識的になんか多分無視してるところはあるんですよね。
ああ、
うん、
まあそうです、まあ今カスタムする人そういないですからね。
うん、まずそのね、あの車を持とうっていう人がやっぱ減ってしまったところはあるんです、
うん、
でなんかちょっとそういう意味で話の流れであれかなと思ったのがあれですね、
あれですか、氷河期とかですか。
ああれですね、あの共有ノートのあれは消されたんですね。
糸井重里さんとやつですか。
はい。いや、なんか、あの、あれだった、あの、シェアの時代の終わりみたいなことですね。あの、持ち家と、
ああ、
うん、自動。
いや、なんか僕、そこまで、なんか、深く、
はい、
なんかその浅いなと思ったんですよね、
書いて。ああ、本当ですか。
まあ、その、あれですね。なんかその時ノートにつけたのは、
はい、
あれですね、コロナショック、アフターコロナみたいなこと書いたんですよ、ね。
はいはいはい。
で、まあ、ちょっと簡単に考えつくのは、
はい、
まあ、その東京、それこそ本当に家出なかったら家賃高いだけだっていうことになって、
うん、
でそのシェアできれば都会がいいんですけど、
うん、はいはいはい、
できないってなると、
うん、
まあ、郊外で車持ってた方が、
はい、
完全にプライベートなん で、
うん、
でその気になれば山とか海とか車で行くわけじゃないですか、
はいはい、
気分転換、
うん、あ、そうですね。
でまあその野菜育てたりとかできて、
はい、
家と車のその昔の高度経済成長期じゃないですけど、
うん、
一家に一台一家に、
はい、
まあ、車を皆さんなんですかね、
うん、
買うっていう時代に戻る可能性もあるなと思うんですよね。
ああ、なんかそうですね。確かにその考え方で言うと、そのあのもうなんか例えばまあその別にあのこういうまあコロナだからリモートワークって状況になくても、その例えばまああのまあ以前からっていうか、もうあのもう2000年代からあの東京に本社っていうか、まあ会社あるけど、その社員はあの北海道だったり福岡でまあずっと働いリモートで働いてるっていうところもあったわけで、なんか
そうです
ね、なんかそのフルリモートが結局前提になると、なんだろうな、あの東京の会社で働くのに別に東京に住む必要ないよねみたいな理屈にはなって。
そうですよね。でそれずっと10年ぐらい前からなんかホリエモンも言ってたんですけど、
はい、
でも結局そのまあ会うメリットがあるってことで、
うん、
それこそカンファレンスは絶対東京であるし、
うん、
でその顔を突き合わせて会った人は言わないわけじゃないですか、
はいはい、
そのネットではこう言い合うけど、うん、会ったらいい人だったってみんな言いがちじゃないですか、
はいはい、ああ、そう言いますね。
そういうのがもあって、そうですよね、今までも理屈から言えば別にその フルリモートしようともできたわけですもんね。
うん。まあ、結局、まあ、両方、実際に顔を合わせるのにもメリットがあるし、リモートにもメリットがあるから、まあ、一番いいのは、まあ、両方の、まあ、いいとこ取りができればいいのかなっていうか、うん、まあ、結局、ね、まあ、今回は、その、あれですね、まあ、感染症を広げないという観点から、そのリモートであることが望ましいとはされるものの、まあ、この後とか、この後というか、まあ、収束した後の話をするのはあれですけど、まあ、まあ、収束はするでしょうか。まあ、そうなると、まあ、あれかな、まあ、バランスが大事なのかなみたいな話になるかもしれないです。
うん、そうですね、今、あまりにも一極集中してるんで。
うん、
それはちょっと良くなるかもしれないですね。
うん、単純にまあそのあれなんですね。だから緊急事態宣言とか出すとそのアメリカの場合はその例えば経済の中心とかまあまあニューヨークだったりとかその政治の中心はワシントンだったりIT 産業は、うん、カリフォルニアだったりとかまあ分散してるじゃないですか。だけどその東京の場合なんか日本の産業の、うん、まあ日本も分散しているところはあるんですけど産業によってはそのかなりいろんなものが一つの都市に集まってしまっているリスクがすごい露呈したなっていうところはある気がしますね。うん、
そうですよね。
だからまあ今回のこの影響で結構だから首都移転論が強まる気はしますね。
あ、
首都移転論プラスあと同州制ですか。
うん、
うん、
いやそうなんですよ。それ東京のやっぱですね、そのなんか災害があった時のキャパがないんですよ、
はい、うん、
どっかに避難しましょうって言ったら多分どこもその溢れ返っちゃうんですよね。みんな密集してるんで、
うん、かちょっとあれですね、なんか平城京から平安京にじゃないですけど、その人為的に何か機能を無理やりにでも分散してやらないとどうにもならないかもしれないですね。まあ、人工都市を作るじゃない、まあブラジル の人工的に作った首都ブラジリアじゃないですけど、
あ、そういう経緯だったんですね。
そうですね、ブラジリアも完全に人工的に作られた首都ですね、うん、で あそこの場合はまあ結構失敗してて、ブラジリアを作るっていうことで、その、結構ブラジル、まあ、ブラジル人の知り合いと話したら、まあ、ブラジリ、評判が良くなかったんですね。
ああ、
うん、
そうですね。
まあ、建築としての価値は高いですよ。確か、あれでしたっけ、ルシア・コスタとか、ペペ・コルテスとか、そのあたりの方でした。
ブラジルの建築家ですか。
はい。
いや、ちょっと存じ上げないですね。ブラジルなんかと。そのブラジルの方と喋るときはポルトガル語なんですか。
いや、それは大学時代で。
あ、じゃあ英語で。
はい、英語、その方は日系ブラジル人なので、ただまあ日本語が片言だから英語ですか。
うん。本当ですね。結構ブラジルは有名なやつありますね。
はいはい、
オスカーニ
ー。あ、オスカーニーマイヤーとかですか。うん、
これはあれですね。よくカーサブルータスとかの死ぬまでに行きたい100の建築とか言ったら、はいはい、これ表紙ですもんね。
うん。まあすごいあれですね。モニュメンタルなんですよね。この、うん、そのもう首都のブラジリア自体がもう。もう首都全体がこういう、もういわゆるもうミッドセンチュリー的、うん、モニュメントみたいなデザインになってるんですね。うん。うん、
なるほど。
だから、その、あれですね、まあ、うん、もう建築家が思い描いたコンセプトのまま作られた街みたいな感じですよ。うん。
だから、まあ結構その、結構その今普通の住宅からすると突拍子もないようなデザインだったりするんですよね。
うん、 やっぱりあとはあれですかね、いわゆるその人々の生活様式とかがあまりにも変化していくと、そのいわゆるいわゆる街の作りとして対応していけなくなったみたいなところが出てるみたいなところはありますね。
そうなんですよね。結構、日進月歩こうテクノロジーが進化していくけど、
はい。
建物はそう優しく変えられないですからね。
ああ、そうですね。
ブラジルの建築いいですね。
そうですね。ブラジルは面白いですね。まあ、割とみんなリオデジャネイロとかブラジルっていうと言うんですけど、私の場合ブラジルっていうと割とこのブラジリアが思い浮かんで。そのブ、だからその、ブラ、そのに、その日系ブラジル人の方に、その私はブラジリアに行きたいんだみたいなことを言ったら、いや、ブラジリアは良くないからリオデジャネイロに行ったらいいよって。
ああ、なるほどですね。その、あれですね、日本で言ったらあれですかね。そのトヨタがあるから名古屋に行きたいって言ったら、いや、京都に行けよっていうような感じですかね。
あ、それに近いかもしれないです
まあ、ちょっと
ね。
名古屋の人には怒られますけど。
はい。名古屋あれがありますね。名古屋、愛知県は、仮木とかもあり
ああ、
ます
仮木
ね。
名古屋なんですか。
はい。
なんかあれですもんね、名古屋。結構俺、ゆうは何しにっていうテレビ番組があって、あれ、空港で待ち伏せして、なんか訪
はい。
日外国人の方を追っかけるやつがあるんですよ。
おお。
で、一回その名古屋バージョンで、名古屋の訪日外国人の方インタビューしたら、もう99%トヨタの人で、
そうだったんです
なんか、それ以上なんか進まないから、なんかその
ね。
結構早めに切り上げて、
はい。
最後に言ってましたね。
あ
もうトヨタ、あ、それこそあれじゃないですか。今、トヨタがカーボンシティで、
あ。はい。
その、都市を今作ってるじゃないですか。
ああ、トヨタの街ですかね。
そこで、
はい。
もうトヨタ国になるんじゃないですか。みんなそこに、遷都して。
確かに、まあ、あれですね。まあ、トヨタ国、まあ、銭湯以外に、まあ、そこが日本国から独立して独立国になるみたいな話もできますけど。
なかなか一筋縄でいかなそうですけどね。
そうですね。まあ、日本は、ここまでの状況になっても、やっぱ、ハンコが根強く、役所でハンコが残ってる国ですからね。まあ、やっぱり、既得権益と利権がどうしても阻むところはありますね。
まあでも、そうですね。結局、それこそ、役所とかもなくなっていく運命なんで、その、やっぱり、合理化の、あれですね、波には逆らえないですね。
そうですね。まあ、そもそも、まあ、なんて言うんでしょう。私がその IT という言葉をあんまり使いたくないと思ってしまうのが、結局何かっていうと、あれなんですね。まあ、森喜朗さん、あれなんですよ。総理だった時にですね、彼がですね、やたらメディアで IT ビッグバン、IT ビッグバンっていう言葉を口にしてたので、それを思い出して私はしまってですね、
あ
もう20年ぐらい前の話なん
あ、
ですけ
悪夢
ど、
が。
それを思い出すので、IT っていう言葉を口にしたくないっていうところがあるんですね。IT という言葉を口にしたくないというか、口にするとその IT ビッグバンという言葉を叫んでいた彼の顔が思い浮かぶっていうところ
なるほどですね。その、まあ、森喜朗さんも全部しぶといですよね。しぶといっていうか、最近その、森喜朗さん、その、パブリックエネミー説というか、その、 やっぱりここまで引きずり出されるっていうのは、
はい、
その失敗した時全部そのかぶってもらうために、
うん、
その老体に鞭打って出てきてもらってるのか、
はい、
それとも本人のその、まあ、なんかその自分の最後の仕事って言ってるから、
はい、
本当に自分の心からしたいのか、
うん、
傀儡じゃないですけど、
はいはい、
どっちなんかなと思いますね。
まあそこはあれですね、もうなんか
陰謀論みたいなところがありますけど、
うん、陰謀論みたいなところになってしまいます。
誰にもわからないってい
う、
うん、あとあれですね、まあそんな感じですか今日は。
そうですね、割となんかまあいろいろ話せた気がしますね。だいたい今これで100分ぐらいですかね。そうですね、1時間40分ですね、
90分ぐらいで、うん、
はい、まあちょっとカメラとかのネタ用意してたんですけど、まあこれはまあもし次回、
そうですね、
あまりにもこれが古いと思えなければ話したらぐらい。
そうですね、今日ちょっと思ったよりも寒くて、
ああちょっとあの体調崩すといけない。
そうですね、
はい、
なんでこれでもやっぱ週一でやるとそれに向けてこう、はい、やっぱなんか映画とか本とかを何か一個でもねじ込むんで、
はい、
いいですね。でもう一個僕見てたんですよ、はい、これで話そうと思って。
あ、本当ですか。
ご存知、これあれ、なんどこ飛んだの、
はい、
クーリンチェ少年殺人事件ってあって、
はい、
これなんか僕がフォローしてる人が、
はい、
なんか生涯ベストワンに上げてて、
はい、
じゃあ見るかって、これ4時間あるんですけど、
あ、長いですね。
4時間あった割には面白くなかったですね。
はい。ああ。
多分期待値が上がりすぎてたのかもしれないですね。
うん。
あの、あれですよ、この、それこそあの、キングスマンじゃなくて、誰でしたっけ、はい、ネットフリックスのギャング映画の長いやつがあったじゃないですか。はい、この間見たっておっしゃってた。
あ、アイリッシュマン。
アイリッシュマンの監督の人は誰でしたっけ、
あれは、ちょっと名前が出てる。
アルパチーノじゃなくて、
スコセッシ監
督。スコセッシが、なんかめちゃくちゃ絶賛して、うん、で、はい、その、お金集めて、これを、その、もう一回、なんかその、ソフト化したみたいな。
はいはい、あ、そうだった
んですか、はい。そういうのもあって、
はい、
めちゃくちゃちょっと期待してみたんですけど、よくわかりませんでした。
はい、ああ。もしかしたらあれかもしれないですね。あの、まあ、前回のポッドキャストで、あの、そのツイートを取り上げて話した話じゃないですけど、はい、あの、要するにあの、その、いわゆるもう、その道のプロは、あの、感覚が、
うん、
あの、一般人とはかけ離れてるので、でね、ちょっと、あの、
年間何百本って見てる人は、はい、これがすごく多分分かるでしょうけど、うん、年間そんなに見ない、もう私はちょっとよくわからないっていう。そうですね、じゃあ来週はカメラの話しましょう。
はい、はい、
そういう感じで今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。風邪ひかないように。
おやすみなさい。
おやすみなさい。